もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すみません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
子供できますんやけども、認知せなあかんのかどうかっていうのと、
はい。
そんで、もし認知せんと、今、まあ言ったら、嫁はんがタイのもんですんで。
タイの方。
はい。
はい。
ほんで、それを認知せんと養子として迎えれるのかっていうことですけど。
ちょっと話が今、複雑そうなんで、もうちょっと教えてほしいんですけども。
はい。
結婚されてるんですね。
あ、してます。
その方がタイの方。
そう。
はい。結婚されて子供が生まれるんですから、はい、認知という言葉が出てくるのはちょっと不思議なんですけど、どういうことでしょうか。
第三分野の時に認知してあったら、ちょっとタイへ子供連れて帰っておったら大変なことになるんちゃうかなと思って。
でも、その、あなた様のお子さんなんですよね。
うん、その子供が俺の子供じゃないみたいなんで。
どういうことですか。
はい、嫁はんとちょっと離れて暮らしましてね。
はいはい。
で、まあ、4ヶ月ほど前には一遍そのタイへ行って、タイでは性交渉してんけど。
あなたが、はい。
うん、はい、それ以後してなかった、
ええ、
で先月日本帰って、あ、胸割りしたから、ほんで医者行こうかって言ったら、
はい、
ま、妊娠10週と言われて、
うん、
だから、まあ、4ヶ月ほど前やったら妊娠10週っておかしいなと思って、どういうの子供ちゃうんちゃうかなと思って。
4ヶ月前に1回奥さんと、まあ、されてると。で、はい、その時もし受精していたら、まあ、10週ってのはないなということですね。
そう、
うん、奥さんとはそれをめぐって喧嘩になったりなんかとかしてないんですか。
まだその言葉がちゃんと話通じる中にね、だからそういう話は全くしてないんやけど。
奥さんとは日本語で話してるわけじゃないんだ。
でもタブレットで だろうよかろうで話しとるわけで。
じゃあ奥さんが何してるかっていうことも今一つよく分かってないんですか。
向こうで何しとったかっていうのは分かってない。
失礼ですけど、おいくつですか、あなた様。
63です。
63歳。奥さんは、タイの奥さんは。
23。はい。
ずいぶん若いですね。
ちょっとだけ。
40歳さ。
はい。
あなたはこれ再婚ですか。
そうです。
で、23歳のこのタイのことはどこで知り合ったんですか。
結婚のそんな相談所みたいなやつ。
結婚相談所。
はい。
で、その時は奥さんは日本にいらっしゃった。
いや、タイにおったからタイで見合いしました。
あなたがタイに行ったわけですね。
そうで、現地で見合いしました。
現地で見合いをして
結婚したのはもう1年ちょっとなるんやけどね。
1年ちょっと前に、
うん、ちょっと里帰りしてたけど、里帰りしとって、
はい、
その里帰りしとる間に母親のがんが見つかって、
ほう、
でそのがんの手術まで降りたいということで、で、まあ、手術まで降って、
はい、
で手術されてすぐ帰ってこられへんの、もうちょっと見たりたいということで、ほんならもうちょっとおれということで、
うん、
で、迎えに行きましたけどね。
はい。
で、その時に行った時にちょうど火事行って3日目ぐらいやって、家が火事行って。
家が火事？
はい。
ちょっと待ってくださいよ。まず奥さんのお母さんが癌の手術と。
はい。
それで、あなたはそこにお見舞い兼ねて行ったと。
はい。
で、まあ奥さんと一回夜もやって、
はい。
で、その後火事。
だからその行った3日ほど前に火事にとって、パスポートとか何もなかった、
停車
かれ。
火事の現場あなた見てるんですか。
あ、見てる。嫁の部屋も真っ暗やったから
。あ、じゃあこれ本当の火事なんですね。
そう。
うん、じゃあ本当にパスポート燃えちゃった。
うん。
それで、じゃあもう日本にしばらく来れないのかな。
いや、もう迎えに来て帰ってますよ。
あ、帰ってきてます。
うん。
で、だけど、その、どうも、自分がした時の子じゃない子がお腹にいると。
そう。それからね、前言うたら、その子、子供がタイにおるんで、で、その子の誕生日行きたいけど、誕生日行って。
また別の子がタイに、別の子供がいる。
うん、嫁はんの子供。
はい。
うん。それがタイにおって、
はい。
で、その子の誕生日の祝いしたいはがちことで、
はい、
帰って、で、迎えに、行ったら、
はい、
ほんだら、ちょっとしたらお母さん、手術すんねえと。
うんうん、
ほんで、ちょっとその手術立ち会いたい、ちょっと手術終わってからもちょっと見とりたいということで、
はい、
それやったらもうおれよということで、もう連れて帰らんと。
はい、
で、4ヶ月ほど前に、迎えに行ってしたら、ちょうど3日ほど前に火事行った後やって、
はいはい、
ほんで、パスポートもみんな燃えてもらったら連れて帰られるんで、
うん、
ほんで 先月迎えに行きました。
はい。
これ迎えに行って先月の中頃かな、なんか吐き気するとか言って、あの妊娠の検査薬みたいなやつ買いに行ったら、はい、だからなんか印して出たから、ほんで病院行くって言われて、病院連れて行ったら、
うん、
だから妊娠10週って言われて、
はい、
妊娠10週やったら俺と全然、ま、あの計算合わんなって。
で計算合わないんだけど、うん、この結婚は維持していこうと思ってるんですか？
そう、
うん、ということは生まれてくる子供の面倒は見ようと思ってるんですか？
そう、
うん、面倒は見るんだけど、でも自分の子供じゃないから、
うん、
財産のこと考えるとちょっと困っちゃったなっていうところですね。
そう、
今後何が一番いい方向かっていうことですね。
そうです、
まあ、なるほど。
とりあえずあの日本にその別れた子供、嫁の子供が2人おるんで、
はい、
もう遺言書もそれで遺言書作ってあるんだけど、
前の奥さんとの間にお子さんが2人いると、
うん、そう
何歳ぐらいのお子さんですか？
1人が34ぐらいで1人が24、5
のお子さん2人で、
はい、
失礼ですけど大きな財産お持ちなんですか？
いや、お金はないんやけど、ちょっと家と、ね、土地とはありまんねんけど。
家と土地はあると、
うん
うん、でこれに関してはその前の奥さんの子供っていうか、まあ、自分の子供ですよね。
そう
に渡したいと。
うん、そう
で今このタイの23歳の女性との間にできる子は、まあ、持ってくもんないよってことですね。
そう、うん、20歳ぐらいまで生きとって、でその子供が意味分かるようやったらそんなに切り替えてもいいんやけど、
うん、
多分それまで俺の命を持てんやると思って。
63歳、
うん、
分かりました。じゃあ今割と混乱してる状態ですね。今後どうしようか。
そう、
うん、どういうふうに今後このタイの女性との生活をしていくか、うん、法的な意味でも
そう
ということですね。で
子供が法的にどないなるんか、
どないなるんか
で、財産のその、うん、ね、死んだら財産分与というのは、これはタイ帰ってしまったら話も何もできないね。
では本日の先生、はい、相談してみてください。弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、こんにちは。はい、ちょっとよく分かんなかったんで確認したいんですけれども、
はい、
1年ちょっと前に結婚をしたと、
はい、そうです。
この結婚っていうのは日本で結婚したんです。
タイで
、
はい、
で日本の戸籍には
向こうで結婚式挙げた時点で日本に戸籍入れました。
あ、じゃあ日本でも戸籍奥さんってなってるわけですね。
はい、なってます。
はい、でそのタイ人のお嫁さんとの間に子供が、まあ、妊娠をしたと
はい、
いうのが、その結婚してから、最近ですか？分かったの。
最近
分かった、
はい。うん。
で、その時に、10週というふうに言われたということですね。うん、
それが先月。
はい。そうすると、今の、まあ、お腹の中の赤ちゃんというのは、
はい、
一応法律上はね、
はい、
夫婦が婚姻中に解体した、
はい、
まあ、妊娠したということね、
はい、
夫婦が婚姻中に解体した子供というのは、
はい、
その夫婦の子供であるというふうに、推定されるんですね。
ああ、はい、はい。
つまり、まあ、あなたの子供だというふうな推定を受けるわけですよ。
はい。
そうすると、そのままその子供が生まれてきた場合には、
はい。
その子供は嫡出子というふうに言って、
はい。
認知の手続きとかを取らなくても、あなたの子供になるんですね。
ああ、なるほど、
はい。はい。だから先ほどあなたがその認知をどうしようかというふうなことをおっしゃってたけれども、
はい。
認知の問題は出てこないんですよ。
ああ、もう、もう子供になってしまうよね。
生まれてきた時に、はい、もうそれはもうあなたの子供として戸籍に乗ることになりますんで、
はい、
その上であなたがその子供がね、
はい、
自分の子供じゃないというふうに主張するのであれば、
はい、
あなたの方からその子供に対して、
はい、
嫡出否認の訴え、嫡出を、ではありませんよという、
はい、
ことを確認してもらうための訴えをその子供に対して起こさないといけないんですよ。
うん、
生まれてきた後で、子供が生まれてきたと。で、確かにこの子供は、
はい、
あなたと奥さんの間の婚姻中に生まれた子供だけれども、
はい、
自分はその子供ができるような時期にセックスした覚えもないんで、
はいはい、
自分の子供じゃないと。
はい、
従ってその嫡出を否認してくれと。
はい、
否認というのは否定ということね、
はいはい。
否認してくれというふうな訴えを家庭裁判所に申し立てて、
はい、
で家庭裁判所がそれを認めたときに、
はい、
初めてその子は嫡出ではないということになるんですね。
はい、
あなたと奥さんとが全く離れたところにいて、
はい、
性交渉を持つような機会もなかったと、
はい、
いうようなことを客観的な事実から証明できるかどうか、
はい、
まあ、それができないんだとすると、あとは DNA 鑑定ですよね、
はいはい、
まあ、そういうようなことをやって、この子は、まあ、あなた父親の子供じゃないんだよと、
はい、
いうことが分かると、嫡出否認、嫡出死ではないという判決を下すことになるんですよ、
はいはい、
で、ただまあその嫡出死じゃないからといってね、
はい、
育てちゃいけないわけではないんで、はい、まあ、あなたとしてはその育てていこうという気持ちはあるわけですよね。
あります、あります、
はいはい、で、あなたがそういう訴えを起こさない限りは、
はい、
認知をするとかしないとかいう問題を考えるまでもなく、あなたの子供であるし、
はい、
当然のことながらあなたの子供ですから、あなたは育てることもできるし、
はい、
育てる義務もあると追うということになります。
はいはいはい、に物事分かってそういう判断ができる間にそういう話できたらいいんやけど、それまでに行ってしまったら大変やなと思って、
うん、まあ、判断できるようになってからというのもね、分からんでもないんですけれども、先ほど申し上げた嫡出否認の訴えというのはね、子どもが生まれたことを知ってから1年以内に起こさなければいけないという、これも法律で定まっているんで。
ああ、はいはいはい、はい、そういうことなんかつけてですね、
でね、そもそもね、あなたがその子供を、まあ、先ほど、まあ、ご相談の中では認知したくないと、
うん、
まあ、自分の子供として、まあ、育てたいけども、戸籍上のつながりは作りたくないと、
はい、
そういうふうにおっしゃってたと。
構えへんねんけど、うん、もし遺産相続になった時に相手がタイ帰ってしまうと、おれへんだら、ほんだら遺産相続できませんやんか、全部が形がねえやろ、
うんうん、
そこをちょっと心配しとるんで、うん、
それはね、でもね、あなたがきちんと遺言を残しておけばね、
それ遺言ってさ、けど、絶対子供には何あれあるんちゃうもん
っ、遺留分の話です
か。そうそうそうそうそう、
あ、遺留分というのは遺言で、もらえない人が、
はい、
もらった人に対してこちらにくださいという請求をすることになるんで、
はい、
その請求がなければ別にそれはそれでいいんです。だから連絡も取れない状態であると、
はい、
で、全くあなたが亡くなったことも知らない状態だと、
はい、
いうことであるんだとすれば、遺留分の話というのは、まあ、おそらく出てこないですから。
あ、分かりました、
はい、だからね、その相続の問題と死と子供の関係の問題とをね、
はい、
関連はしてるんだけども、一緒くたに考えない方がいいかもしれないですね。
あ、うん、
だからまず、はい、まあ、あなたのすべきこととすれば、とにかくあなたの子供として生まれてくるんだから、
はい、
あなたはそれをしかも育てて行きたいという気持ちがあるんであれば、
はいはい、
きちんとそこでね、いいお父さん、まあ、父親として一定の責任をきちんと果たしていただく、
はい、
ただどうしてもその子が自分の戸籍に入っていることが嫌だということであれば、先ほど申し上げたような嫡出否認の訴えという方法はありますけれども、
はい、
でも将来の相続の問題だけであるんだとすればね、
はい、
嫡出否認ということをせずとも別の方法で、はい、対処することっていうのはできますんで、
はい、
もしかするとね、育てている中でやっぱり愛情が湧いてきて、
はい、
やっぱりこの子の将来のことも考えてあげたいという気持ちになるかもしれないし、
はい、
子供の成長を見守りながら、その自分の財産を誰にどう引き継がせるかっていうのは、その時々で考えていくということでいいんじゃないかと思うんですけどね。
ああ、わかりました。とりあえずお金ですんやったけど、物がその大体不動産ぐらいしかないんでね、
不動産であれば、はい、この不動産は誰に相続させるということをきちんと遺言に残しておけば、
はい、
他の相続人の判子がなくてもちゃんとその相続させたい相続人に受け渡していくことはできますんで。
あ、わかりました、
はい
はい、
そのあたりちょっとね、一つ一つ整理して考えてみてください。
わかりました。
もしもし、
はい、
まだまだご苦労あると思いますけども、でも、はい、生まれてくる子は育てるというお父さんのね、姿勢かっこいいですよ。
いえいえ、どうもすみません、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、失礼します。